本日の作話ですけれども、第4グループガバナー補佐風間慈一郎様より、作話を紹介いたしますので、どうぞ風間様、前方へよろしくお願いいたします。
こんにちは。ごぶた年度の、第4グループガバナンスを務めさせていただきます、笠間です。本日は、ガバナ補佐訪問ということでお伺いさせていただきました。今回が4グループの中で2回目になります。2回目といっても1回目は綾瀬ロータリークラブで、先ほど幹事の方から報告あったように昼食なしの例会ということで時間も短く、行いましたので、実質今日が1回目という形になるかなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。公式訪問の方がですね、9月の10日ということで、それに備えて本日、RI の、テーマ並びに、2780地区の、方針、目標等を、お話しさせていただきたいと思います。まず、最初にですね、自己紹介ということで、次をまず自己紹介ということでさせていただきたいと思います。経歴等については活動計画書の方に多分、載っていますよね、と思いますので、また参照していただければと思いますが、2008年に、綾瀬春日ロータリークラブの方に入会をいたしました。職業の方は、幼稚園の、一応園長理事長をしています。学園内には、幼稚園の他に、保育園、あと、専修学校が、一つあります。今、こういう状況ですので教育関係かなり厳しくてですね、通学通園等かなり厳しく、心配している、保護者の方もいらっしゃって、中には住んでいる子もいたりとかしながら、なんとかやっているような状況です。4月5月は全部休校休園、ただし保育園だけはやれという政府からの命令で保育園だけは動いてましたが、そのような状況で今進んでいるところです。ロータリーについてはですね、2012年度にクラブの幹事、茅ヶ崎さんでは、沢村さんと同期に幹事がなります。その説は忘れになりました。それから、2015年度に、クラブの会長、この時には、茅ヶ崎の方では大森さん会員と、同期の会長になります。その後ですね、地区の方を少し委員等も含めて出て、現在に至っています。前年度の、和田 PAG の方からいろいろと引き継ぎをいただきまして、今年度なんとかやっていきたいなというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。続いて、今年度の RI の会長、ボルガー・クナーク氏です。ドイツの、方です。話によるとドイツでは初めての RI 会長というようなことでした。もっと前にも何人目かいたのかなというふうに思ってたんですが、実は初めてだそうです。そんで今年度の RI の、会長テーマとしてロータリーは機械の扉を開くということです。あそこに写真、会長の写真に載っていますが、特徴はですね、今前でやりますけど眼鏡の描き方だそうです。普通こういうふうに描けるんですけど、じゃなくてかなり下目に描ける、これが特徴で、 いつもこのようなスタイルで、で、格好等もラフな服装等もしながら、活動しているということです。会長についてはですね、家業の、パン屋ですね、パン屋さんを、もともと家業だったのを、卒業後手伝いまして、その後引き継ぎ、かなり大きく店舗数とも含めて大きくされたということです。その後それを売却して、今は不動産業に、ついているということです。そのパン屋についてもですね、いろいろと、形で、今ではもう当たり前のようにその店舗店舗で焼いてというのをやってるんですが、昔はそうではなくて焼いたものを持ってきて店舗で販売してたというのが困ったらしいんですけど、そこを改革したとか、いろんなことで、改革する、方です。それで、テーマとして先ほど言ったように、ロータリーは機械の扉を開く、今年度このような形でコロナの、影響で例会等も各クラブいろんな形で変更になって、るところです。オンラインでやってるところもあります。休会にしたところもあります。で、先ほど話したように短くしてやってるところもあります。こういった形で、テーマとしては今年度ちょうどいいんではないかというような話がいろいろと出てます。いろんな形で変更しなきゃいけないところ、いろんなと変えながら進めていく、ロータリーの心は忘れずに、その中を、進めていくというような話で、会長の方は、話しています。ロータリーの友等にいつも最初のページに、話が書いてありますけど、その中でもそういったことがいろいろと書かれていると思いますので、また目を通していただければなというふうに思います。それから2700地区の、今年度ガバナ、久保田秀夫さんです。ここに挨拶は、書いてありますが、これは、また目を落としておいてください。それで久保田ガバナの、略歴です。鎌倉ロータリークラブに入会し、その後、クラブ内の役員と、幹事会長、を歴任した後、また地区のいろいろな、委員会等での委員長も歴任し、今年度、ガバナーに、なりました。職業の方はですね、もうすでに皆さんご存知の通り、としまやさん鳩サブレですね、の、常務ということで、行っています。実は久保田、ガバナ先ほどなんか、スマイルの中でも話あったと思います。我が国からロータアクトも入会してたということで、それから、父、叔父ともにロータリアンということで、若い時からロータリーとの関わりがあったということです。それで今になった、現在に至ったというような、ことです。話の中で、とても企画の中で話はしていただいてるんですけど、そんな形で、昔からロータリーに関わっていた。で、またご自身が、ロータアクトということで、若い世代に、なるだけロータリーに関わってほしいというような気持ちも多く、大きく持っているような、方です。それ続いて、で地区目標になります。地区目標を含めて、資料の方をお配りした中に、地区方針および目標、あとは、先ほど言ったように、クラーク会長の、RI 方針の方も載せてありますが、それはまた目通していただきたいんですけど、2700地区の、地区方針として今年度トゥゲザーもっと自由にということを掲げています。実はこの後ろに添付させています、 目標なんですけど、これガバナ何回か書き直してるそうです。実はこのコロナの状況が、あって、本来であればもっといろいろとやりたいことがあって、そういったことを書きたかったということだったんですけど、なかなかそういうことができなくなる、できなくなったということで、2回3回と書き直して最終的にこのような形で、提示したということを伺っています。ロタリーどうしてもこの、トゲザ、集まるというか、仲間が集いという、今このような状況で、先ほどもちょっと言ったようにオンラインでやっている例会もあります。対面でできない状況がある中で、なるだけこう仲間が集って、同じ目標に向かって、進むことが大事じゃないかというようなことを、述べているところです。ただ、いくらオンラインになっても、その気持ちを忘れずに、進めてほしいというような思いが、あります。で地区目標についてはですね、9つの地区目標を掲げています。まず、1つ目は、RI 会長及び、ビジョン声明、戦略行動計画、協調事項の推進ということで掲げてあります。で、RI 会長のテーマ、ロータリーの機会は機会の扉を開くの意味を、考え、それをそうし、活動を期待しているということで、見えないんだよね。ロータリーのビジョン声明及び、ロータリーの戦略的優先的事項、ロータリーの、中核的価値観の理解と周知をお願いいたします。そして、5年後どのようなクラブになりたいかを、自問し、クラブ会員により多くの価値をもたらす方法を考えるために、クラブ戦略、計画会議の実施を推進しますということで、ビジョン声明の中にも、第1番目に出てくるのがトゥゲザーということで、それも、方針の中にある、トゥゲザーと合わせて、理解していただければなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。で2つ目が、RI ロータリー賞への積極的なチャレンジです。で、ロータリー賞の、各項目、25項目かな、あると思います。で各項目、客観的に、自クラブで評価できるように設計されているので、クラブの、弱み弱点を把握できる、ことができる、利点があります。積極的に活用してクラブの、活性化に利用していただければなというふうに思います。25項目のうち13項目達成できれば、ロータリー賞が、というような形になります。すでに、茅ヶ崎クラブさんの方は、入れてあって確かに、入力、マイロータリーの方が入力されている、のを確認していますので、ぜひですね、まあ、皆さんで協力しながら、その目標に向かを、達成していただければなというふうに思います。3番目、会員増強、会員維持クラブ、維持クラブ拡大、です。で今年度ですね、例年クラブ単位で、1クラブ何名増員とかいう形の数字目標が、あったと思います。地区として、ただ今年度については、数字各クラブの数字目標は、設けないということで、地区全体で来年度 田島粘土に引き継ぐときに2500人以上にというのを目標にしております。これについて各クラブにおいてですね、その各クラブの規模等もあります。会員増強の仕方等については各クラブで検討いただきながら、地区全体として、この、2500人以上に近づけるような形でご協力いただければなというふうに思っています。また女性会員の比率の向上ということで、茅ヶ崎クラブさんは女性会員、と入ってきていると思います。今後もですね、目標の中にも、女性会員を1名増員というのも書いてあったと思いますが、そんな中でそれを進めていただければなというふうに思います。で、新クラブの拡大ということで、昨年度から実は2クラブ減っています。第5グループかな、第5グループで、合併したクラブ、あと、あらゆる方から脱退したクラブということで2クラブ減っているということで、また、ただ噂では少し、またできるような噂も聞いておりますが、そういったことでクラブ、新クラブの設立ということでも、もし、またあればお願いしたいなというふうに思っています。4番目、青少年育成の推進。先ほどちょっとお話したように、ガバナの久保田ガバナの方が、我が家の時からロータに関わってきたということで、青少年、育成について推進を、かなり力を入れたいというふうに思っていたそうです。インターアクト、ロータアクトクラブへの支援及び、協力の強化、またロータリー賞受賞に向けて指定された項目をクラブで実行するよう推進するということです。で、今年度についてですけど、インターアクト、ロータアクトの新クラブ拡大というのは、なかなか今こういう時代社会の状況ですので厳しいのかなというふうに思っています。ただそんな中でも、もしできるようであればお願いをしたいなというふうには申しておりました。それから外来の開催を計画していました。で、これについては本年度は実施せずというか中止ということになりました。ここ何年か、ライラというのはこの地区では開催をしてなかったんですが、実は私ロータリー入る前にライラに出席はしています。今いる、補佐幹事とともに、江ノ島の女性会館、女性センターかな、で2泊3日の缶詰で、やった記憶があります。もう30年ぐらい前かな、30年までいかないか、25年ぐらい前の話だと思いますけど、一応、出席し、その時は出席して何をやってんだか全然分かんなかったんですけど、そこの中で知り合ったというか、もう方も一緒にいた方も中には今現在ロータリーになっている方もいるんではないかなというふうには思いますが、一応、そういったような経験を、一応していますので、ただこういった、若い世代の、ロータリーに関心を持ってもらうような活動については、ガブラーもやっていきたいというふうに思っているそうです。また青少年交換については本年度は中止ということで、になりました。次年度に向けてですね、次年度の見学生等の選考についても今年度行けなかった方がそのまま、スライドするというような、形で、行うということです。ただいろんな形で、この、青少年育成の推進ということで、この以外にも各クラブで、インターアクトなり、ロータアクトなりへの支援をお願いしたいというようなことでしたので、お知らせをしておきます。次5番目として、 クラブの戦略長期ビジョンの策定の推進ということです。戦略計画を基礎として各クラブでは、今後5年間程度の中期ビジョンを策定し、クラブの将来のあるべき姿を書き、その実現に向けて行動計画を立てていただきたい。そのために、戦略計画委員会または長期計画委員会等の委員会を立ち上げ、またはより活発な活動をしていただきたいということです。どうしても単年度のこの事業というのが主になってくるんですけど、それを長期的に計画し、また誰でも、そこにも書いてあるんですけど、大きすぎず抽象的ではなく、誰でもイメージすることができることが重要ではないかというふうに言います。ただ、小さな成功の積み重ねが大きな目標達成につながりますので、いろんなことを少しずつ、積み重ねながら、行っていくのも、必要ではないかというふうに思っています。で、6番目として奉仕活動推進のための、ロータリー財団への年次寄付、これについてもですね、目標 1,2,3 というふうに、掲げさせていただいています。目標1、地区、年次寄付が50万ドル、目標2、ゼロクラブゼロの、継続と全会員寄付の達成、目標3、呼吸基金7万ドル増ということで、書いています。ここについてもですね、例年、その下に目安として書いてあるんですけど、年次寄付が 1名200ドルとかいう形で書いてありますが、今年度はここの数字については目安という形で表、提示させていただいています。この、財団の寄付についてはですね、10万ドルの、地区補助金の原資、3年後ですね、3年後、今年度、寄付したものが3年後返ってくるということで、地区補助金の原資、4名の小学生の輩出、毎年、1件から3件、グローバル補助金の、事業のが可能になる原資となりますので、どうかですね、皆さんご協力の方をお願いしたいということです。それから、これ寄付の、大小ではなく、各クラブ全ロタリアンが、ロータリーとロータリー財団の目的と、意義を理解し協力することを目的としていますので、理解なく寄付を理解をせず寄付するのではなくて、また、これの大小に関わりなく理解した上で寄付をお願いしたいということでした。7番目、が、米山小学会の寄付です。寄付目標、5000万円、確保して、1名2万円以上、普通寄付プラス特別寄付として、掲げさせていただいております。米山小学事業、は日本ロータリーの国際親善に寄与している事業はないかもしれないということで、国際親善に対して、この米山小学生の、事業は、かなり、日本にとって特殊ある、事業になっていると思います。この議員も、ロータリー財団の寄付と同じように、先ほどの、財団の寄付と同じように、金額の大小、ではなくて、この米山小学生の事業受け入れを、できるということを理解した上で、寄付の方をお願いしたいということです。8番目、ポリオ根絶の推進、昨日 昨日ですかね、 WHO の発表があって、アフリカで、ポリオが根絶したというような発表がありました。ただまだ、世界的に根絶したわけではなくて、アフガニスタンとパキスタンかな、 WHO で言ってるのはその2カ国、ただまあ、2700地区では毎年、インドの方に行ってポリオワクチンの接種をしている、ということで、まだまだその、WHO も多分、把握してない、把握しきれてない部分があると思うので、まだまだ根絶というわけにはいけないので、今後もですね、この、ポリオ根絶のための、寄付、目標として、1人40ドルというのを掲げさせていただきます。これはもう前からですね、いつ終わるのとか、まだやるのとか、いろいろな話が出てきてたと思います。ただ、ロータリーとして、このポリオ根絶について、推進していくために、1ではなくて0になるまで続けるというようなことだと思いますので、どうかまたこれについてもご協力をお願いしたいと思います。で、最後9番目として、1クラブ1プロジェクトの継続とホースプロジェクトの支援ということで、これについては昨年度の、杉岡年度の時にも、方針の中に1クラブ1プロジェクトというのがありました。これについては、継続し、推奨するとともに、奉仕活動、奉仕プロジェクトの実態のクラブ支援体制を整えるという形で、昨年度に引き続きこの、目標は継続、していこうということです。1年限りの、ことではなくて、奉仕、プロジェクトについても、いろんな形で、正しい、すでに千代田さんでもいろんな方針、プロジェクト方針、活動をしていると思いますが、また新たにですね、小さいところでも構わないんですが、新しい方針プロジェクトを考えながら進めていただければなというふうに思っています。それでですね、一応9個の、地区目標ということで、お話しさせていただきました。茅ヶ崎クラブ についてはですね、今年度60周年ということで、いろんな事業を多分、計画をされていたと思います。ただ、先般の、コロナの状況により、例えば、来月予定していた、記念事業も中止ということを、お聞きしています。なかなか、思ったように進まない部分もあるとは思いますが、親会長、杉田幹事の下ですね、1年間ですね、この、コロナ禍を、乗り切りながら、新しい事業も含めて、60周年を迎え、また61年目に向けてまた取り組んでいただければなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。時間も、大体このぐらいになると思います。先ほど最初に言ったように、9月、10日ですね、ガバナーが、の公式訪問がございますので、またガバナーに聞きたいこととかを、また協議会の中でお話しいただければなというふうに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。